鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。星さんです、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは星さん、はい、メッセージが届いておりますのでご紹介したいと思います。はい、星さんの先日のあの、うん、仙台の旅のお話ですね。宮城県の松島のお話をされてましたね。東日本大震災の時、ブルーインパルスが九州に行ってて難を逃れたというお話ですが、何をしに九州に来てたかというと、九州新幹線の開業式典のためだったんですよね。
なるほど。
3月11日が東日本大震災で、はい、そして翌12日が開業日という、うん、忘れられませんという、
そうです
ね、お話をいただいております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
は
い、
お待ちしております。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、ゲストっていいますか、私釧路臨港鉄道の会の会員であります、原田さんに今日はお越しいただいております。原田さん、一つ今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。原田さんといえばですね、この番組ずっと聞いてる方は、あ、多分もしかしたら匂いを匂い鉄を作った方みたいなような感じなんですが、はい、まあ、今日はまずその前に、はい、原田さん絵も描いてらっしゃるということで、
はい、急に絵を描き始めました。
あら、
は
い、多分どんなの描いてるんですか。
ボールペンで細かく描いています。
あ、はい、そうですか。そのなんかこう対象物っていうか、はい、になるのはもう風景とかですか。ってなくて、
バスガイドをやっているので、はい、観光とか名物とか地元に特化したものを書いています。
は
い、
なるほどね。はい、あ、
こちらがスピカペラのジャケット、今回の新作のジャケットになる、
地元出身アーティストさんの、はいはい、CD ジャケットも夏に書き下ろしさせていただいて、はい、はい、これはですね、森のトンネルのこの葉っぱのトンネルのジャケットは、うん、はい、釧路湿原駅に降りて、はいはい、上上がっていって、はい、細岡展望台に行くときにイメージしました。
なるほどね。はい、階段上がりきってからですね。
上がりきってからの、はい、イメージです。はい、だからこの CD のもともと歌の、うん、と内容もそうなんですけど、バスが出てくるので、はい、なるべく場所限定しないように、イメージつけないようにっていうことだったんですけど、うん、はい、分かる人は分かると思うんですが、ジャケットの後ろのバス停がこれ、うん、釧路湿原。
あ、本当だ。
なるほどね。
そうなんです。ここにちょっと鉄オタも、こだわりも入れておきました。
なるほど、
ね、多分気づいてないと思いますけど。
あ、
本当はバスの音なんで。
いや、まあ、いやでもバス停があるっていうことは、ね、バス好きな方はもう、はい、よろしいんじゃないですかね。
そうです、乗り物好きな方、乗り物にドライブ用になんかこだわって作ったようなお話もされてたんで、
すっごいこうなんですかね、本当細密化みたいなような感じですよね。
細かく書いてます。
細かいですよね。
はい、
でそういった原田さん、なんか最近気になったことありますか。
はい、いや最近すごく、もともとラッピングカーとか、絵描いてあるのに、はい、やっぱりすごく興味が惹かれるんですけど、うんうん、はい、最近紅白のが出たじゃないですか。
花咲線によく走ってますね。
はい、あれ何ですか。
はい、あれはまあ
めでたい、
とてもめでたいですね。
洗練された、はい、斬新ですよね。
いや、とっても斬新ですよ。
はい、
でああいう、こう半分からこう違うっていうのは、 JR 九州のですね、はい、特急イブスキンの玉手箱っていう、はい、まあ、そういう列車 で、
はい、
でこれが何ですかね、これ白っぽいのと、それからなんか濃い茶色かな、
がなんですかね、
半分半分になってるんですよね。
おしゃれ。
で、僕がこういうのを走ってるのを知って出るもんですから、
はい、
だけど赤と白っていうのは、うん、もうこれ多分紅白
すごい
で、はい、こう大変めでたい、
めでたいですよ、
列車ですよね、
はい、
これはねなかなかのもんだったと思いますね。ああいうのってやっぱり被写体、被写体っていうか絵のやっぱり題材になるもんなんでしょうかね。
なりますね、やっぱり地元に特化したものなので、希少価値がありますし、
そうですね、
なかなか見られないので、描きたい、
ぜひ書いていただいてですね、
見てて飽きないものをやっぱり書きたいの で、
そうです、ね、
いくらでも、
は
い、
今までは多分その何ですかね、専門本線とかでよく走ってるのは、はい、流氷物語号とかっていう、ああいうちょっとこう綺麗っぽいような、はい、なんかちょっとちゃんと目的をですね、持って、あ、見て、あ、これ流氷だなみたいなのが、
はい、
わかるんですけど、ええ、赤と白はさすがに何をこうイメージしてるのかなというふうにですね、ええ、ちょっと思ってたんですよね。お、
調べてきたんですか。
いや残念ながらですね
いやなんかね花びらとか、ええ、すごく可愛くって、はい、で聞いたらその地球探索鉄道花咲線、
はい、
で、
はい、そうですね、花咲線のまあ、いわゆる活性化のために、こんな沿線はこういろんなものがあるんだぞという題材があるんだぞということを、まあ、ホームページでもこうサイトがあって、
はい、
っていうんですか、まあ、それのまあ象徴的な、列車ではあるんですよね、まあ、でもここまでですね赤と白でしかもそのお花がこう散りばめられてるっていうのは今まで の、ちょっと列車の概念がちょっとないんですよね。
いや本当ですね。
まあ、ぜひですねこういった列車にもちょっと乗っていただいて、これでこういう列車ってあれですか、それこそインスタ映えとかってするんじゃないですかね。い
や、そうなんですよ、多分景色にも入ると思うし、今やっぱり女子旅って観光インフラがすごく進んでて、はいはい、やっぱり女子にこそなかなか車運転できなかったり、でこう鉄道とかやっぱり大事になってくると思うので、はいはいはいはい、ぜひ女子にも乗ってもらいたいなって思っていて、
はいはい、
で私 JR 釧路支社の営業グループの方にいろいろお話聞いたんですけど、
はいはい、
列車に乗ってる状態の2時間半のムービーがあるんですってね、はい、でそれをネットで調べるとダイジェスト版で4分半のやつがあって、実際に今釧路駅構内で流れているんですけれども、実際にモデル女子の一人旅っていう設定で作っていて、女子旅っぽくなっていて、本当にどんな方が乗っても関係なく楽しめるような感じになっていて、いやこれはもうぜひ女子でも一人旅でも、鉄道好きな方でも、もうみんな楽しめるなって思って私ワクワクしてます。
あ、そうですね、はい、やっぱり女性にやっぱり人気がないとなかなかこう観光っていうのが最近
そうです、ね、
ちょっとこう元気がなくなっちゃ
って、そうそう、切り口まず、はい、
いいと思いますね、でその花咲線ですけど、もう私も何回も言いますけど、花咲線ってなぜもやっぱグルメなんですよね、うん、
はいはい、
で、なんかいろいろとその今 JR 北海道さんでは、はい、花咲線の楽しみ方ということで、
はい、
お弁当ですね、このサービスがあるということなんですが、はい、原さんなんか知ってましたこれ。
いや私知らなくて、で今特急も車内販売がないじゃないですか、
はいはいはい、
だから車販が今すごく貴重で、それで観光列車で、
はい、
駅弁が、
はい、
ちゃんと用意、はい、まあ、申し込みしてです、予約してですけれども、
ね、
はい、駅で、はい、受け渡しして、はい、駅弁とともに旅行ができるって、
はい、
これ鉄旅の、
はい、
もう一番の楽しみですよね、
幸せですよね、
ですよね。
まず厚岸、
はい、
では、どんなお弁当があるんですかね。
はい、これ私大好きです。おなんと、宇治家さんのかき飯です。お定番、
まあ、定番ですね。
小さい時から食べていました、はい、美味しい。
いやでも美味しいんですよ、すごくね。
はい、
かきもプリプリですね。
そうなんですよ、絶妙な甘じょっぱい味加減で、はいはい、
最高ですね。
最高です。
次が根室ですね。
根室です、
はい、根室はどんなお弁当が、
大栄さんの焼き鳥弁当、はい、分かりますか。
分かります。
分かります。なんとこれ駅弁で乗っけちゃってるんですよ。 あともう一つ、大栄さんから、はい、なんと焼きさんま寿司弁当600円なんです。でこれ聞いたら、普段はさんまの時期ってだけに地元のその大栄さんで出していたんですけど、今回花咲線のために特別通年ご用意してくださるんですって。
すごいですね。
さすがさんま、量がもう日本一という、さすが根室ですね。
え、これ皆さんだったらどれ食べますか。じゃ まず鈴木さんからどうぞ。
焼き鳥。
焼き鳥、
はい、
斉藤さんは、
いや全部食べたい
ですね。全部食べる。じゃあ
買い込んじゃいますね。
お、星さんは。
あ、そうね、サンマ。
あ、私もサンマ食べたことなくって、で私はかき飯ファンなので、かき飯なんですよ。はい、で私営業グループの柳屋さんに聞きました。
はい、
何が人気があるのかと。
それ言っちゃうわけですか。
いや言ってもいいって言ってたので、はい、なんと。まあ、かき飯さんはもう定番なんですけど、意外や意外、はいはい、焼きさんま寿司と焼き鳥弁当2個買いが多いんですって。
あ、両方食べたい
やっぱり。
自分まさにその気持ちでしたんで。
2個買いが多いということ
です。はい、
だってね、2つ買って1つは車内で食べて、うん、はい、でもう1つはこう降りてからね、はい、またどっか行くとき食べるだとか、全然こう OK ですからね。
そうですね、ちなみに柳屋さんは焼き鳥弁当が好きだって言ってました。
さすがですね。いや焼き鳥もそうなんですけど、このさんま寿司もですね、はい、これなんか酒のつまみになりそうな感じするんですよね、
今お酒って言いました。
え、なんか問題発言でもありました。
いやなんか今あちこちこれ個人向けじゃないですけれども、なんか旅行会社さんと提携して、うん、はい、特急で道東酒ラインとか、でまた道東ってお酒が多いんですよね、
はい、意外に多いんですよね。そうですね、
はい、タンタカタン、はい、トカップ、トカチバレとか、はいはい、だからそれはご自身でご用意していただいて、うんうん、その場所場所に合わせてお弁当食べるってオツじゃないですか。
いやいいですよ。
やっぱ
根室行ったらやっぱり北のカツを飲まんきゃダメですし、
はい、
なるほどね。いや、はい、これはそのなんか本当酒のあてに最高だなと思ってたんですよね。
景色はどうですか。
あ、景色はですね、もちろん景色もいいんですけど、
景色増えたんですよ。いや増えたっていうか徐行ポイントが増えたんですよ。
あ、そうですか。
はい、
以前は、はい、ベカンベウシ湿原のところと、はい、それからあとオチイシとベッドガの間 の、オチイシ海岸がガーッと見えるとこ、はい、2カ所だったんですよね。
さあどこが増えたと思いますか。これは観光バスでも若干徐行入るとこです。
あ、そうですか。
やっぱりここ外せないよねっていうとこです。
あ、分かった、
はい、
別府と上尾幌の間のトンネルの中。
え、星さん的に、
うん、
いやもっと見えます。
まあ分かりました、分かりました、はい、多分あっけし湾が見える、
はい、
モンシズと厚岸の間ですね。
そうですよ、やっぱりここはバスでもお客様の反応もいいとこですし、はい、自分たちが乗務していてもうわーってなるところなので、はい、そこなんと列車でも徐行をかかることになったんですって。
これが今度あるんですね、はい、12月1日からなんですよね。
はい、
はい、まあ、公表につきですね、はい、JR 北海道釧路支社さんでは、このゆっくり走る この取り組みをまた12月1日から3月末の予定ですけど、でも多分これカッコして予定って書いてるんで、多分ずっと1年間やるんじゃないかなと思う
んですね。なんかすごい好評みたいで継続ってなってるので、
であの思ったのがですね、これ徐行してもそんなに到着時間があまり変わらないんですよね。これやった方がいいな。
いや私もそう思います。
これ徐行しながらですね、このかき飯だとか、はい、その焼き鳥弁当とかですね、焼きさんま寿司とか、ね、はい、食べながら、それこそお酒を飲みながら行けば、はい、2時間半なんかもあっという間ですからね。
あっという間です、ね、
あっという間です、まあ、このお弁当のサービスっていうかですね、はい、これは列車が決まってますので、まあ、ぜひその辺のところはですね、あの JR 北海道さんというか、まあ、釧路駅とかにですね、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います、はい、で原田さんはその、はい、花咲線って、なんか何回か乗ったことっていうのはあるんでしょうか。
それがですね、私バスの乗務で乗りました。ですね、わざわざ根室駅からあっとこまでの区間を見ようとか、そういったツアーがあるんですよ、でそれで一緒に乗せてもらったことがあります、
はい、
でも通して乗ったことがないので、はいはい、これはもう乗りますよ。
そうですね、寒い季節の時にぜひ、冬は冬で楽しいですから。
そうで
し
ょうね。
多分まあ、これ JR 北海道さんにとってはあまり良くないことなのかもしれないですけど、はい、エゾシカがこれからこうポンピョンピョンピョン出てきます
よね。仕方ないですもんね。
仕方ないですね。
いやありがとうございます。
はい、先ほどちょっとお話したその赤と白のですねラッピング列車なんですけど、はい、まあ、その他にも花咲線にはずっと数年前からのルパン一家が、はい、ドンと 乗ってるラッピングカーもあって、はい、この、ルパンと、はい、それからこの地球探索鉄道花咲線のラッピングトレインは、はい、これ実は運行表がですね JR 北海道さんのホームページでこれ確認をできますのでですね、ぜひそのちょっとそんなのを参考にしていただきたいと思うんですよね。
はい、
我々っていうか特に撮り鉄さんたちは
そうですね
運行表命ですので、はい、ぜひこれを確認していただければ確実、はい、確実たまにちょっと急にこうひょっとこう変わる時もあるんですけど、
はい、
ほぼほぼ変わりませんのでぜひその運行表を見ながらですね、うん、列車に乗っていただきたいなと思いますね。
はい、
あと原さんの方が何かあります？
あ、今それで思い出しました。
はい、
ラッピングカーといえば、森の恵み号、見ました。
見ました。乗りました。
乗ったんですか？いやで今星さんおっしゃったように、ラッピングカー、はい、わかるじゃないですか、
はいはい、
だけど森の恵み号は、はい、あえてどこを走っているかわからないようにしてるんですって、はい、ということで、はい、私見たことがないんです。斉藤さんは
もう見えてないんですよ、ね、
ほら鈴木さんは
ないです、ね、
興味あります？
あります。
ということで、これ、はい、JR の方って実際どうなんだろうと思って、まあ、乗務員さんは見てらっしゃるでしょうけど、支社に柳屋さんに聞いたら、はい、柳屋さんは1回しか見たことないって言ってました。しかも
釧路駅です、ね、
やっぱり興奮したそうです。
あそうですか。
はい、あと国鉄のたらこ、
朱色です
ね。そうです、今3台入れてますけど、これも同等しか会えないですもん ね、
そうですね、今同等しか会えなくなっちゃいますよね、
はい、やっぱり興奮しますって。
そうですね、僕はねやっぱりオレンジの中でも、はい、キハ40777っていう3台のうちのこれが屋根の上に水タンクが乗っかってます、かなりマニアックですねこれは。
ちょっと待ってください、その水タンクは何に使うんですか？
いや例えばお手洗いだ
とか。すごい。
で他のその朱色、まあ、朱色3台あって、はい、その777っていうのとあと、この1700番台が2台あるんですけど、はい、これは水タンクを上ではなくて下の方にちょっと行っちゃったので、これはなんか撮り鉄さんからたちから言わせると、はい、やっぱり水最初のその一番最初にキハ40が出てきた当時の屋根の上に水タンクが乗っかってないとどうも絵にならないっていう不満を漏らしたことを聞いたことがあります。
鉄さん的には、はい、タンクは上につい てるものだと。
そういうことです。
わかりました。
そうい
うことです。
まあまあ、まあ、そういうようなですね、はい、今あの JR 北海道の釧路支社さんの中ではいろいろラッピングカーが、はい、いろいろとあのいろんな種類走ってますので、はい、ぜひそんな、うん、あのことですね楽しんでいただきたいと思います、はい、花咲線はあのそんなわけであの徐行区間がまた増えますので、はい、これもあの列車がちゃんと決まってはいるんですけど、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路銀行鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして、ゲストには釧路銀行鉄道の会会員の原田香奈さんをお迎えしています。 FM 釧路からは鉄道代表斉藤修司でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございまし た, ました。
鉄道徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。